調コラム、粋な未来通信、12ページ。視聴コラム、感染症及び大雨等災害への対策について。新型コロナウイルスの感染状況について、知事は5月13日の会見で、県全体での第4波の特徴として、9割以上が変異株の疑いがあり、感染力が高いこと、重症者数が増加していること等を説明されました。初発と考えられる感染事例は、県外由来のものが4割以上を占め、二次感染事例では、家庭内感染の次に、飲食関連の増加が顕著であり、引き続き、県外との不要不急の往来を控えることと、感染拡大防止について呼びかけられています。本市におきましては、5月1日から10日までの間、23名の感染者が確認され、残念なことに、そのうち1名がお亡くなりになりました。心からお悔やみ申し上げますとともに、感染者皆様の一日も早い回復を願っております。なお、壱岐市においては、5月19日現在、濃厚接触者等の特定がなされ、感染拡大への懸念は一旦解消されたものと考えていますが、当該においては変わらず猛威を振るっており、市民皆様には人と人との接触の機会を可能な限り減らし、感染拡大を抑えるための感染防止対策にご協力をお願いいたします。ワクチン接種につきましては、85歳以上の高齢者を対象に個別接種を5月17日から開始したところでありますが、今後84歳以下の方から順次対象を広げ、できるだけ早い接種完了を目指してまいります。また、集団接種は6月12日土曜以降、順次進めていく予定ですが、ワクチンは接種を希望される皆様に行き届く十分な量が供給されますので、ご安心くださいますようお願いします。さて、大雨シーズンを前に、避難に関する情報が大きく変わりました。自治体が発令する避難情報などを災害発生の切迫度に応じて5段階で示す大雨警戒レベルについて、レベル3が高齢者等避難、レベル4が避難指示、レベル5が緊急安全確保にそれぞれ変更されます。レベル3の高齢者等避難は、これまでの避難準備から対象をより明確にし、高齢者や介助が必要な人など、避難に時間がかかる人に早めの避難を強く促すこととなります。本市においては災害時に一人または家族だけでは避難することが困難な在宅高齢者や障害者等の情報を掲載した名簿、避難行動要支援者名簿を作成しており、自治公民館長と地域の支援者に提供しています。日頃から災害時にはどう行動するか、ご家族、親戚を含め協議していただくとともに、各自主防災組織、または各まちづくり協議会等とも連携を図ることが必要となってまいりますので、引き続き市民皆様のご協力をお願い申し上げます。このコラムは、令和3年5月19日現在です。数値や状況等は変わることがありますことをご了承願います。